皆さんこんにちは、今お配りしたプリントはあの楽譜なんですけど、鹿のようにの楽譜で、日本語で2番までの楽譜で、あのこの69番の鹿のようにという曲がとても素晴らしい曲でして、今日の曲の歌詞をやっぱり掘り下げなくてはいけないというふうに私も示されたんですね。ですから今日はこの鹿のようにスポットを当てて、こちらから御言葉を掘り下げてメッセージにつなげていきたいと思います。音楽を通して神の栄光が表されているというふうによく言われます。本当に良い演奏がされていればそういうふうになっているんですね。今日の演奏も本場アメリカのリビングプレイズの演奏で、ほぼこの楽譜の通りの演奏の構成になっていると思います。 CD の方は英語で歌われてますけれども、皆さんはこの楽譜を見ながら日本語でそれにかぶせて歌っていただいて、一体感を味わっていただければいいと思います。ありがとうございました。それでは一箇所聖書をちょっと開いていただきたいんですけれども、ヨハネの福音書の6章の63節というところです。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなたに話してきた言葉は霊でありまた命です。この御言葉は今日のメッセージそのものの意味が含んでおります。私たち人間はどのように作られて、どうして今生きているんでしょうか。こちらにはズバリ聖書のメインメッセージが書いてあります。命を与えるのは御霊です。神の霊なんですよ。私たちの人間というのは物理的には燃えてしまうような土の器の体、一人一人それを持っています。今生きているのはどうして生きているんでしょうか。神様から命を一人一人が吹き込まれて私たちは生きているんです。その命の本質のことを御霊霊というふうに聖書は書いてあります。ですから私たちはこの霊なしでは神様の前に生きることができないということなんですね。ですから私たちは今生きているというのはこの霊があるから、まあ、生きているということに、その保証になっているわけです。ですから私たちも自由な意思を持っていますけれども、いろいろな選択をします。肉は何の益ももたらしませんって書いてあります。私たちの体の方というのは物理的な、ただそれだけの入れ物だけですから、そっちの方にとらわれないでください。そっちには何もありませんよ。神様の方を向いてくださいというふうにはっきり書いてあります。そして、神様は命そのもの、霊そのもの、次にそういうふうに書いてあります。神様は私たちがあなた方に話してきた言葉は霊でありまた命です。イエス・キリストの言葉、聖書の言葉は生きていて働いてくださる、そのような命そのものの言葉ですから、それに聞いて信じ従えばあなたは神様の方に回復されますということがこちらにも書いてあります。ですから神様の側にあることを霊的なこととかって言います。霊的なことに目を向けなさい、この世的なことに目を向けないで神様の方を向きなさいということで、霊的なことに目を向けなさいというふうに言いますが、そのように使われるのがこの霊、神様のご本質を表すことが例というふうに言っております。で、今日の鹿のようにを賛美しましたが、それの歌詞がですね、詩編の42編というところからの歌詞になっております。そちらもお開きいただきたいと思います。 こちら今日賛美した御言葉が書かれている箇所ですが、こちらからお読みしていきます。鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。こちらには命の本質が書かれていて、私たちは神様を求める心があらかじめ与えられています。ですから、心に 何かしら空っぽなものがあると、それを求める思いはなるということが書いてあります。ですから、この地上のもの、物理的なものでいくら満たされても、心に何か空っぽな状況があるなという方もおられるのはそのことであるんですね。神様以外埋め合わせることのできない薄ろな部分があるから、私たちは神様を求める思いは与えられているということが、神様の、法則が書いてあるわけですね。私たちはそういうふうに できてるんです、求めるように。ですから、神様を求めて当たり前なのに他のものを求めるとおかしな状況になるということが聖書の中には書かれております。2節からお読みします。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。次めくってみます。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。本当に良いことが書いてあります。5節のところも、同じように良いことが書いてあるところを見ます。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。こちらも神様を求める心としては正しいことであります。また11節も同じようなところがあります。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、神、私の神を。こちらの選択は正しいですね。この通りに神様は導きを与えてくださいますけれども、ちょっと違うことが書かれている箇所があります。3節からお読みします。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間、私は自分の内で思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。ここに何か失敗があって、他の人に何か慰めてもらいたいなと思った時に、全然違うことを言われて結構めげちゃったっていうようなことが書かれています。10節も見ます。私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています。お前の神はどこにいるのか。悪構造の限りを尽くして、この落ち込んでる人に対して攻め立てているわけですね。友達だと思っていろんなことを相談して、こんなに打ちしがれて弱っちゃって、そういうことを相談していろんな励ましや慰めをもらいたいと思っていたのに、全然違うことが早く返ってきた。何、人を中傷したり、人をバカにしたり、人を傷つけるようなことばかり言ったり、挙句の果てに、お前にそんな姿になったのはお前は信じてる神がいけないんだ、そんな神なら捨ててしまえと言っているんですね。まさしくこれはサタンの働きそのもののことを言われています。あなたが何気が神なんかいないよ、自分は神にして自分の好きなことをやってればそれでいいんじゃない、そんな方が幸せだよ、そういう声ばかりでこの世の中は満ちております。またあなたなんか全然もう弱くて何もできないから、この世の中に全然役に立てないから、いっそのこと 生きるのをやめて死んだ方が楽なんで、楽だよ、そっちの方選択しないよ、なんていうような人もいっぱいいるかもしれません。これが書かれているのは何千年も前に書かれたような御言葉ですけれども、今の時代に置き換えてみますとすごくよく似てるなというふうに思うんですね。SNS とかメールの世界で、自分が何も悪いことをしていないのに自分のことを悪く書かれて悪行憎悶非難中傷されるような言葉で満たされて本当に悩んでしまいます。どうしたらいいんだろう。今の時代に全部通用してるんですね、こういうような。どうしたらいいんでしょうか。答えは明確ですね。そんな方向を見ないで選ばないようにすればいいだけなんですね。神様の方だけ向いてそちらの方を向ければいいんです。私たちいろいろなラジオの音やテレビの画面、また携帯スマホで情報を得て音楽を聴いたり映像を見ることができます。これはちゃんとそのところにチャンネルがあって受信できるから、その機能が果たしてそういうものを見ることができるわけですね。私たちの人間の心も神様はあまりにも私たちの心を自由に作ってくださったので、本当に取り留めのないようなところにまで自分の思いがいってしまうような危険性というのははらんでいるわけです。ですから自分自身の心のチューニングをどこに持っていくのか、それが一番大事なことじゃないでしょうか。こんな悪行憎悶を言うような人たちにそのチューニングを合わせちゃ絶対言えばいけません。そういうことではないでしょうか。神様、命を作ってくださった神様に本にチューニングしてください。心のチューニングをしてください。自由な心をそういうふうにプラスの方に使ってください。そうすればあなたは神様からも慰めをいただきますし、力づけもいただきますし、最終的な神様の御前に回復されるという救いの御業もいただくことができますということが聖書のこの箇所でも書かれています。もう一箇所、聖書の創世記の3章の22節というところを見たいんですが、5ページです。神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり善悪を知るようになった。今人がその手を伸ばして命の木から取って食べ永遠に生きることがないようにしよう。ここにすごい言葉が書いてあります。神様の命の水のあふれる命の木というのがそこにあります。そこから絶対食べても飲んでもいけなくなってしまった。それゆえに永遠に生きることができないいいものになってしまったと書いてあります。23節、神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされた。こうして神は人を追放し命の地A の道を守るためにクレビを見ると裏を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれたと言われています。神様はご自身のそのものである命の木、汚れたものが触れることができませんので、罪人となってしまった人間はここから完全に切り離され、追放されてしまったということが書いてありました。この3章の初めのところには人間が神様の御言葉を破って自分が神になりたいというふうに思いを持って神様が食べてはならないという木の実を取って食べたということが始まりであります。命を作って恵みで満たしてくださる 神様を忘れて自分自身を神にする方に回ってしまった。これは命を作られた神様の大いなる法則から完全に、命の法則から完全に外れるものであり、汚れ、神様の背きの罪そのものになってしまったから、こういう永遠の命に預かることのないものに私たちは変えられちゃったということが書かれています。神に敵対する者の軍勢の中に私たちは閉じ込められてしまいました。神様の命令から完全に外れ、神のいらない知らないよ、自分だけ生き残ればいいんじゃないの、それで幸せなんだよ、そういう世界に入って、今いろいろな戦争が起こり大災害が起こっておりますけれども、全て人間の罪の汚染がその中にあって、その汚染の真っ只中に私たちは閉じ込められたと聖書の中に書かれていて、そのままでは滅び、永遠の滅びしかありませんけれども、そのような状況から救ってくださるために、神様はイエス・キリストを通して救いの御業を立てられたということは聖書にしっかり書かれております。ここでマタイの福音書の7章の7節というところを見たいんですけれども、マタイの福音書7章7節、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、叩きなさい、そうすれば聞かれます、誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。神様の御心がそのまま書いてあります。私たちの心をその通りに持っていって、私はどのようにされいいんですかと素直に神様イエス様にそのことを求めると、その通りにしてくださると素晴らしい約束がなされています。私たちの側の問題は本当に神様の方にチューニングしてそれを求めるということです。また同じマタイの福音書の11章の28節のところも見ますと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首は負いやすく、私の荷は軽いからです。神に敵対する勢力の悪行存亡の言葉とは全然違いますね。神様の御心はまさしくこの通りなことなんですね。落ち込んでもうどうしたらいいかわからない、そのような人の神様を求めていくときに、癒してくださり、励ましてくださり、休ませてくださり、力づけてくださるお方であるんですね。私たちのそのような苦労や労苦すべてご存知であられますので、私たちをそういう状態にしてくださるお方でありますし、私は心の柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさいというふうに書かれています。そうすれば魂に安らぎを得ますというふうに書いてあります。イエス様のご性質、神様のご性質、この地上に来てくださったイエス様のご性質がそのまま書かれています。イエス様を本当に心から素直に信じていけば、こういう状態に変えられるんです。どうか神様の方を選択してくださいということが書かれています。また今度はヨハネの福音書の3章の16節のところですね。こちらにイエス様はこの地上に何をしに来てくださったかということがはっきり書いてあります。16節からお読みします。 神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くのではなく御子によって世が救われるからためである。ここにもイエス様がなぜこの地上に来てくださったか、私たち背きの罪を負った者が神に敵対するような状況の中にありますけれども、そのものを救ってくださるためにイエス様は来てくださいました。永遠の命、イエス様を信じた者は神様の御に回復されて永遠の命を持つ者になる、はっきり書いてあります。なんか行いをしなきゃいけないとかは全く書いてありませんね。御子を信じる者が一人として滅びることなくって書いてあります。神様の御心はこちらに全て書かれております。私たちは滅んでほしくないんです。とにかく神様の方を向いてイエス様の御言葉に従って信じてください。そうすればあなたは裁きから永遠の命のものに変わります。そうしてください。この世の中には裁かれる方と救われる方のその2つしかありませんから、その2つ、救われる方の選択してくださいとはっきりこちらに書いてあります。また36節のところも見ますと、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまるというふうに書いてある。ここにも自分の自由な心をどっちに使ったらいいんですか。福音を信じてイエス様を信じてください。そうすればあなたは永遠の命の方に回復されます。そうじゃないと神様の怒りの方になってしまいます。どうか自由な意志を持ってそれに選択してくださいということがまた書かれています。また少しめくっていただいて4章の14節というところも重要なことが書いてあります。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。こちらにもはっきり書いてあります。一番最初のところに永遠の命の水やその木からわー取って食べるものが全部禁止になっていたものが全部飲むことができるし食べることができる、その水イエス様が信じることによって提供されるんだ、そのことが書いてあります。また5章の24節、少し見てて5章の24節、誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っています。こちらにもズバリそのことが書いてあります。この聖書のメインメッセージがこちらに凝縮して書かれております。神様は本当に重要なことを指すときに誠に誠にという表現がされていますが、私の言葉を聞いてイエス・キリストの言葉を聞いて私を使わされた方、命を作ってくださった父なる神を信じる者は永遠の命を持ち、もう死んで裁きに遭うことがない、死から命に移っていますというふうにはっきり書かれています。イエス様を信じる者はそのように変えられる、はっきり書いてあります。また同じところの39節というところにも大事なことが書いてあります。39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。 その聖書は私について証ししているものです。私たちこの分厚い聖書見ますけれども、何が書いてあるんですか、この聖書に。そのことがズバリこちらに書いてあります。この聖書の中に永遠の命があるっていうふうに書いてあります。その通りなんですね。イエス・キリストを通して永遠の命がある。どこを取って調べてもそういう答えになります。本当にこの聖書はイエス・キリストについて証しがされているということ、証明されて、歴史を通して証明されているということが書いてあります。また6章の39節ですね。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、顔を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。神様の最終的な約束が書いてあります。神様の御前に私たちが回復されて、新しい体、よみがえりって新しい体を持つことができるようなものに変えられるという、この恐ろしい、驚くべき約束も書かれています。47節のところを見ますと、誠に誠にあなた方に言います、信じる者は永遠の命を持っています、私は命のパンです。あなた方の先祖たちはアラノでマナを食べましたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生きるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のため、私の肉です、というふうに書かれていて、キリストを信じる者は本当にこのような状態に変えられ、共に生きる者と変えられている箇所がここにも書かれています。さらに詳しく書かれていますので、時間のある時にさらに読んでいただければと思います。でその63節のというところも見ますと、命を与えるのは御霊です、肉は何の益にもなりません、私はあなた方に話してきた言葉は霊でありまた命です。一番最初にお読みした箇所がここに書かれています。命を与えるのは御霊です、神様のご聖霊です。神様の方を求め、心をチューニングすれば、そのように私たちは変えられて救いを受けたことができません。それ以外のものにチューニングすることはやめましょう。霊というのは本当に神様が私たちにダイレクトに与えてくださる恵みですから、それを受け取ってくださいということで、私たちにその恵みが与えられております。ヨハネの福音書の17章の3節というところも見ます。永遠の命は唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。ここにも聖書のメイン主題である言葉がはっきり書かれています。このようにして救いをいただいてくださいということが書かれております。ロマ書の方の6章の23節の方に移っていきます。罪の報酬は死です。その通りです。背いた罪のままでは死と滅びです。しかし神の賜物のプレゼントは私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。はっきり書いてあります。4章の25節も見ますと、25節から見ます。主イエスは私たちの背きの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。 十字架の死と復活の御業、イエス・キリストの十字架と死と復活の御業が何のためであったのかということがはっきりこちらに書かれています。私たちの背きの罪を許してくださるためにイエス様は十字架の上にかかって死んでくださって、蘇ってくださり共に生きてくださるお方であります。五章の八節からもう、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によってイエス様が十字架の上で流された血によって、私たちは義正しいと認められた私たちが、この方によって神様の怒りから救われるのはなお一層確かなことである。神様の背きの怒りの罪が許されるということが書いてあります。イエス様の十字架の御業が自分のためだったと信じたときに、神様はそのように見てくださるということが書かれています。十節、敵であった神様に対して敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいていた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。神様のとの和解が持つものと私たちはそのような導きの中に置かれております。少しめぐって十章の八節からお読みします。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。こちらにしっかり書いてあります。自分自身背きの罪のためにイエス様は十字架の上で死んでくださり、体を裂かれ血を流されましたが、その贖いのゆえに私たちは背きの罪の許しをいただけるものとなりました。またイエス様は死とサタンに勝利して、よみがえって信じる者と共に生きてくださるお方ですから、あなたが信じればそのような立場に変えられますから、イエス様はそのような救い主ですよと口で告白してください。神様の御前にそのように信じましたと告白してくださいと書かれています。十節、人は信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。こちらにただ信じてただ黙っているだけでは全然ダメだということが書いてあります。心をちゃんと使って活用して神様の御前に出てこのことを口で告白することによって救いをいただくことになるとはっきり書いてあります。創始者はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望されることがない。ユダヤ人もギリシャ人の区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、ご自分を呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。こちらにはっきり書いてあります。ユダヤ人ばかりではありません。ユダヤ人である日本人にも今救いが差し出されています。イエス様を信じることによって裁きから恵みの永遠の命に回復をいただくことができ、神様の御前に神の家族として回復をいただくことができますので、 自分の自由ないしをこちらの方を選択していただいて、しっかり神様の御心をいただいたものとなりますように心からお勧めしまして、今日のメッセージを終わらせていただきます。ありがとうございました。